金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、4月11日の朝のご記念、皆さん4枚でございました。ともどもにご記念をいただいてありがたいことでございます。今朝ゴムにお参りしましたら、さすがに桜の花がだいぶもう散っておりましてね、今までは咲いてるところを写真撮ってたんですが、今度はあの桜の花が散ってるその花びらをですね、階段に、ホームの 街道前の駐車場から上がっていく階段があるでしょう。あそこにあの一本大きな桜がありますが、そこはその花がだいぶ散っておりまして、階段に落ちてるんですね。それを写真に収めさせてもらったんですね。昨日の夕ご飯の時にですね、もっくんとゆうくんが保育園からですね、桜の花びらを2つずつ持って帰ってくれたんです。大事にね、こう手に持って、それでそれをですね、私はあの、そうだと思ってね、おみきさんのね、上にもっくんが届いてくれたやつをね、パッとこうかけて、それを眺めて写真撮ったんですね。でおみきさんいただいたんですけど、格別の何かこうね、味がしました。かつて研究所でご用している頃はですね、研究所のね、庭に立派な桜がありましてね、あの研究所のその客殿という建物と研究所の洋館が一緒になっているんですけど、その客殿の、その事務所の前にですね、立派な桜がありまして、もうそれはその後枯れてなくなったんですけどね、当時その桜がありまして、その桜の下で毎年大体この時期に職員一同で花見をするんですね。そうするとハラハラと落ちてきて、ちょうどそのグラスの上にですね、桜の花びらが落ちるという、それをこういただくという非常に贅沢な花見をさせていただいておりましたね。それを思い出させてもらいました。そして、ゆうくんが取ってきたやつを新次先生にどうぞ言っていたら、いやこれはあのカーカーに持って帰ってきたんだからということで、後で福ちゃんにね、その花びらを、ゆうくんの花びらを持っていったと思います。そういうことが昨日ありましたが、桜の花が先日はこうなかなか散らない、散ってきましたね。で今あのご神前にこのお供えしているボタンの花はね、皆さんが綺麗だなと言ってくれるんですが、これはあの大祭用にですね、ある方がお供えされた造花なんですね。で、まあその造花ですけども、せっかくのこうお供えですから、大祭用にですね、使わせていただいておりますね。先ほどの写真撮ったんですけども、本当によくできている造花でして、本物とそっくりですね。間違う方が多いぐらいです。ただやっぱり香りはしないですね。それからあの一番違うところは散らないですね。本物の花は散りますね。で人間もそうですが、いずれは散っていくわけですね。昨日から今日にかけて、玉島テレビの放送で、今私のあの、ありがとう先生の心の道しるべという番組を放送してくれてるんですが、この話がですね、先日もお話しましたように、五の浦教会の、初代の教会長先生の、最後と言いましょうか。そのことについてちょっと話したんですね。本来無一物ということと、それから人間が生まれた時には裸で生まれてきている、それからその五の浦教会の初代の末永勇先生はですね、見事に最後ですね、裸で亡くなっていく、お風呂の中でね、極楽極楽と言ってお風呂に入ってね、 もう寝てるように見えたそうですが、まあ、できることならそういう最後を迎えたいですけどね、なかなかそういかないと思いますが、まあ、人間はそのみんなそういう、たとえ120歳ぐらいが限界ですね、大体ね、世界最長寿の人が大体120歳ぐらいですね。150歳まで生きたというのは聞いたことがないですね。だからつまり桜の花と同じように、いずれ私たちは散っていかなきゃいけないですね。その自分のその一生というものをですね、自分が一番こうよく分かってるし、自分が大事にしなきゃいけないですね。まあもちろん周りの人も分かってくれてると思いますし、家族もですね、一緒に生活してるわけですからよく分かってるんですけど、結局自分の人生は自分が大事にするしかないですね。まああんまり悪口を言うわけじゃなくてね、世の中にはこう人様に神社仏閣とかにお参りをしてね、ご祈祷してもらうというのがありますよね。ご祈祷してもらう、まあお布施をしてね、拝んでもらう。そうすると何かいいことがありそうなっていう、日本人はみんなそう考えるんですけど、その人が拝んでくれることで自分がいいようになるということは私はないと思います。教祖様はそこをおかげは我が心にあるとおっしゃってね、拝んで人がおかげいただくぐらいなら、みんなおかげをいただかしてやると教祖様はおっしゃってます。それぞれが一人一人が自分の人生を自分で大切にするしかないんですね。そこがお道の非常に特徴であるし、大切なところですね。信心というと、なんとなく日本人はこうね、お参りして拝んでもらえばいいんじゃというようなところがあるんですけど、そういうもんじゃない。自分自身が自分の人生を大切にするということですね。まあ、桜の花にしても梅の花にしても、その生きているものは咲いたら散ります。ね、人間も一緒です、ね、いずれそういう最後を迎えるわけですね。で、その、私がこんな話を最近よくするようになったのは、やっぱり自分自身がたびたび病気をしてですね、そういうところを通らせていただいたおかげだと思いますね。まあ、これから先も何が起きるや分かりません。今日もちょっとお医者さんに行くんですけど、家内と一緒に、地元の内科の先生に診てもらうんですがね、その先生に9年前に診ていただいて、これはなんか体の中で異変が起きているよということで、それがきっかけで、まあ、私の重大な病気が発見されて、そこを通らせていただくことができたんですね。だから俺は大丈夫、俺は大丈夫って言っとったら、そうでないかもわからないですね。で、最近ある方がですね、もう定年過ぎて、再雇用で仕事してる方が、もうね、仕事を続けるべきか、辞めるべきか、ちょっと迷ってるんですということを言われたんでね、私はもうはっきり言ったんです。仕事を辞めて休みなさいって。ちょうどその方が私が病気が初めて、病気になった時ぐらいの年齢に近いんですね。本人は元気だと思っててもですね、やっぱりさっきの話じゃないですけど、生きたものはいずれはこう弱ってくるんですね。ですから今まで元気で自分は病気したことないから大丈夫じゃろうという、それはあんまりそういうことを思わない方がいいということを私は経験上分かってますのでね、 その方にそういうアドバイスをさせてもらいました。結局はっきり退職されることになったみたいですね。で、私はその人に何を勧めたかというとね、もう よく休みなさい、今まであんた働いてきたんだから、もうしっかりね、半年でも1年でも納得いくまでよう休んでごらんって、ね、まあもちろんまだ元気ですから、働く思いは働けるわけですね。どこか別のところに行ってもいいし、その今までの会社でも働けるんですけど、ただその働いたら確かに日当もらいます、月給もらいますけど、自分の体は命なんでは何もならないですね。私もですから9年前に入院した時に業さんお金いりました、本当まあ、余計なこともしましたしね、入院日記なんて本を作ったもんですからね、大層お金がね行ってしまったんですけどね。まあ、今は後期高齢者になりましたから、ちょっと9年前よりは随分医療費は安くなったんでありがたいですけどね、もうお金の問題じゃないですからね。まあ、どうぞ皆さんもね、それぞれ、だんだん年を重ねていくわけでありますが、休むということ、体を大切にすることをね、おろそかにしないようにしていただけたらありがたいと思います。はい、今日も読みます。